諸国の民をこぞって死に着せよ、栄光と力を死に着せよ、皆の栄光を死に着せよ、携え物を備え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前にこののけ。賛美をいたします。賛美歌157番をもって主を賛美します。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌157番です。立ちになったまま共に十回を唱和いたします。十回は座席の前のプレートに記してあります。十回
我らは汝の民、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。
それでは祈ります。愛する 主イエスキリストの父なる神様、一周の歩みを終え、この聖室も教会に集められ、またこの場にいなくても遠く離れた地でネットを通し参加している参加を共にしている方々と共にあなたを賛美し礼拝できます幸いを感謝いたします。どうか今日から始まる新しい週もあなたに導かれ、あなたから与えられた祝福をされた日々を送らせてください。あなたに連なっている幸いはどんな幸いにも増すにも、辛い時にも苦しい時にも傷んでいる時にも私たちの道を開き、私たちのを前に進ませる力を与えてくださいます。私たちはあなたから離れては何もできません。どうか私たちに示される神様の導きを信じて従っていくことができますように、いつも私たちと共にいてくださることを感謝いたします。また罪の中にあった私どもをあなたの一人子の十字架によってあがない救いを宣言してくださいました。また共に復活に預かれる幸いも示されました。心から感謝いたします。そして今日もイエス様の語られた言葉を私どもも共に聞く幸いに預かっています。語られる松原牧師の上に聖霊が豊かに働き福音を語らせてください。また私どもも福音の豊かに恵みに預からせてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌298番をもって主を賛美いたします。お伝え使いのない方はお立ちください。賛美歌298番です。聖書を2箇所お読みいたします。 まず旧約聖書ミカ書2章の12節から13節までです。1451ページです。ミカ書2章12節から13節まで、旧約聖書1451ページです。ヤコブよ、私はお前たちをすべて集め、イスラエルの残りの者を呼び寄せる。私は彼らを羊のように囲いの中に、群れのように牧場に導いて一つにする。彼らは人々と共にざわめく。打ち破る者が彼ら先立って登ると他の人者も打ち破って門を通り先に出る、外に出る。彼らの王が彼らに先立って進み、主がその先頭に立たれる。もう一箇所、ルカによる福音書18章の31節から34節、新約聖書145ページです。ルカによる福音書18章31節から34節、新約聖書145ページです。イエスは12人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登って行く。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡されて、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は三日目に復活する。十二人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったからである。使徒信条によって私たちの教会の信仰を克服いたします。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は前の座席のデータに記してあります。使徒信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみがえり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえ、生きる者と死ぬ者と裁き様は、我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ガリラヤから始まった主イエスのエルサレムへ向かう旅は間もなく終わりになろうとしております。今日読んでいただいた聖書のすぐ後ろにエリコの町の名前が出てきます。エリコという町はエルサレムから少し東側に行ったところにある古い町で、旧約聖書ではヨシア記にその名前が出てきます。そのエリコの先にはヨルダン川があり、そしてシエスと弟子たちはそのヨルダン川の東の方をずっと通ってきて、そしてエリコの東側にたどり着いた時にヨルダン川を渡り、そしてエリコを通り、そしてエルサレムへ向かう、そういう旅でした。エリコというのはエルサレムの東にあるというふうに申し上げましたけれども、直線距離で言いますと大体20キロちょっとという感じです。しかし実際には曲がりくねっていたり、あるいは谷間のようなところも通らなければならないのに、実際には大体30キロちょっとという距離だというふうに言われております。このエリコからエルサレムへ向かうその距離は大体金沢から小松までの距離というふうに考えていただいたらイメージしやすいのではないかと思います。ただし金沢から小松へ行くときにはそんなにアップダウンはありませんけれども、エリコからエルサレムへ向かうためには、まあ、そういう上り坂、それから下り坂というところもありました。そもそもエリコというのは地中海よりも低い位置にありました。だいたいマイナス200メートルというふうに言われております。エルサレムは標高600メートルから700メートル、まあ山の中にありますので、場所どこでそれを測るかということにもなるわけですけれども、まあ、大体600メートルから700メートル、そうしますとエリコからエルサレムまでだいたいずっと上り坂を登っていって、まあ900メートルほどの高低差って言いましょうか、ずっと900メートルのところまで登っていくと、まあ、そういう感じでしょうか。ですから多くの人はエリコの町に着いたらそこで一泊をし、そして次の朝早くエリコを出発し、そして夕方にはエルサレムに着くという流れになるようであります。実際主イエスキリストもエリコの町に着いた時に徴税人ザーカイのところに泊まるということが、まあ、この後ルカによる福音書にも出てきます。でその後エルサレムに向かうことになるわけですけれども、おそらく翌日の朝早く出発をしたのではないかと思われます。途中で立ち寄るところもベトファゲとか、あるいはベタニアというところもありますので、まあ、そういうところに立ち寄ったかもしれませんけれども、福音書は特にそのベタニアとかベトファゲというところを立ち寄ったというふうには出てきません。まあただおそらくベタニアだと思われますけれども、ロバの子を調達したということは出てきます。まあ、しかしそこが、宿泊した場所なのかどうなのかということはよくわからないわけです。足に自信のある人はだいたいエリコからエルサレムまでまっすぐ登っている、まあ、そういう状況であったようです。主イエスキリストや弟子たちだけであればおそらくそのような旅の仕方をしたかもしれません。しかしガリラヤからは女性たちも参加していたようですし、途中からイエスキリストの一行に加わった人たちもいましたので、実際にはどういうペースで旅をしたかというのはよく分かりませんけれども、まあ普通大体足に自信のある人であればエリコからエルサレムは朝出発したら夕方に着くことができる距離、金沢から小松までの距離というイメージを頭に置きながら聖書を読んでいただけたらよいかと思います。主イエスキリストはエリコが近づいてくるともうエルサレムもまた近いというふうに感じております。もちろんそれは単に感覚的な話ではなくて実際近くにまで来ているという状況でした。それはイエス・キリストだけではなくて弟子たちもそうですし、 イエス・キリストの一行に加わった人たちも皆同じでした。彼らは皆エルサレムで過越しの祭りを祝おうとしているわけであります。ですからエルサレムが近づいてくる、まあ、もう少し先に過越しの祭りが行われるけれども、過越しの祭りの準備をするためにも少し早めについていた方が良いという思いもあったでしょう。とにかく過越しの祭りが近づいている、エルサレムの町が近づいているということから、人々も心は高揚していたのではないかと思います。当然主イエスの弟子たちも同じであったろうと思います。その時主イエスは密かに弟子たちを呼び寄せてこういうふうに言われました。今私たちはエルサレムに向かっている。当たり前のことであります。そもそも出発はエルサレムに向かっているわけですから、エルサレムが近づいた、あえて今私たちはエルサレムへ向かって旅をしているというふうに言わなくても当たり前のことのようです。しかし主イエスがあえてそのようなことをおっしゃったということに、おそらく弟子たちは何事かを感じたに違いないと思います。主イエスは一体なぜこのタイミングでそのようなことを言われるのだろうか。弟子たちの間にはそういう不安感というものもあったかもしれません。今までにも何度か主イエスはご自身の死と復活について語られたことがありました。今日の聖書の箇所では3度目の予告ということになります。最初に主イエス・キリストがご自身の死と復活に語った時はガリラヤにまだいた時のことであり、そして、他の福音書によればペトロがイエス・キリストに対してあなたこそキリストですと告白したその直後に、主イエス・キリストがご自身の死と復活について語られたというふうに記されております。ルカによる福音書もほぼ同じ頃にイエス・キリストが最初の予告をなさったということを記しております。で、旅が始まって、そしてまだガリラヤを離れる前に主イエスは再びご自身の死について予告をなさいました。この第2回目の予告の時に弟子たちはイエス・キリストが何をおっしゃっているのかよくわからないでいた、聞くのも怖い、そういうふうに、福音書は記しております。弟子たちにはその意味が隠されていたからだというふうに説明もされています。そのことは今日の聖書の箇所にも出てきました。弟子たちにはその意味が隠されていたので理解できなかったというふうに記されております。これはどの福音書も同じように記していることですが、特にルカによる福音書の第2回目の予告の時に弟子たちは分からなかったと記すだけではなくて恐れたということを記しております。聞きたいけれども聞いていいのだろうかどうなのか、聞いて何かとんでもない恐ろしいことが告げられるのではないか、さまざまな思いが弟子たちの中に渦巻いていたであろうと思います。聞きたくても聞くことはできない、そういう勇気は全く出てこない、そういう中で主イエス・キリストの後に従って旅を続けてきたわけであります。そしてエルサレムにもう少しで着こうかという時に主イエスは3度目のご自身の死と復活の予告をされました。この時も弟子たちは何も言い出せませんでした。意味はわからない、なぜイエス様はこういうことをおっしゃるのだろうか、私たちは過越しの祭りを祝うためにその喜びに預かろうとしてエルサレムに来ているのに、なぜイエス様はご自身の死と復活について語られるのだろうか、そういう不安恐れというものがあったに違いありません。しかも主イエスのその時の様子はおそらく弟子たちが声をかけることもはばかられるようなただならぬ様子に 様子であったに違いないと思います。ですからなおさら弟子たちは一体何のことですかと聞くこともできない。ただ何か私たちには分からないことが起こりそうだという不安、嫌な予感というものが心の中に渦巻き、そしてただ静かにイエス・キリストに従っていくしかないというふうに彼らは思っていたのではないかと思います。主イエス・キリストは弟子たちにご自身の死と復活を語るときに、預言者が人の子について書いてあることは全て成就するというふうにおっしゃいました。これは他の福音書には出てこないルカによる福音書だけが記している言葉であります。それだけでは特に特別の意味は持っていないとも言えますけれども、しかし預言者が語っているということを主イエス・キリストはあえてそこで口にされました。なぜでしょうか。預言者が未来のことを語っているということをただ言いたかっただけなのでしょうか。そうではありません。新約聖書の中で、特に福音書の中で、これはマタイによる福音書もそうですけれども、預言者はこういうふうに語っていた、そしてそれが成就したという言い方を特にマタイは繰り返しております。ルカはマタイと比べるとそういう書き方は少ないんですけれども、しかし預言者がこのように語っていたということについてはマタイもルカも同じような思いを持って、あるいは同じような意味でそのことを記していたと言ってよいかと思います。ただ過去の人間が未来のことについてこういうふうに言っていたというのではなくて、預言者は言うまでもなく神様から使われた人であります。神様から言葉を預かって人々に伝えることを仕事としております。ですから預言者たちが自分勝手に語っている、自分の思いだけを語っているというのではなくて、神様に語りなさいと言われたその御言葉を人々に伝える、それが預言者の務めであります。ですから主イエス・キリストが預言者が人の子について記していることは全て成就するというこの言葉は、神が預言者を通して語っていることは、すなわちそれは神の計画であるということを言おうとしているわけであります。そしてそれに続いてシエスはご自身の死と復活を語ったわけですから、ご自身の死と復活というものは神様の計画であるということを弟子たちに告げているということであります。弟子たちにとってはとても恐ろしいことです。自分たちが尊敬し慕っていた先生が殺されるなんてという思いを持ったとしても不思議ではありません。しかしそれが神様のご計画だというふうにシエスがおっしゃるのであれば、それはその通りなのかもしれないけれども、なぜ神様はそのようなことをなさるのだろうかという不思議な思いも持ったのではないかと思います。神が一人子であるシエス・キリストを十字架にかけ、そして復活させるということは、私たち全ての人間が救われるために必要なこととして神様は計画を立て、そしてイエス・キリストを通してそれを実行しているということであります。死ぬことが目的というよりは、主イエス・キリストが十字架にかけられ、その十字架の上で流される血によって全ての人々の罪を贖う、これが神様のご計画であったということであります。ただ十字架にかけて殺されるということではちょっと理解しにくいところもあります。しかしユダヤ人たちは血によって贖われるという言葉を聞いたならば、真っ先に思い起こすのは旧約聖書のレビ記でありましょう。レビ記には罪を犯した者がその罪を許されるためには動物を捧げなければならないと記されていることをよく知っております。動物を捧げるという行為は決して神様の食べ物として捧げるということではありません。しばしばそういうふうに考えられたこともありますけれども、旧約聖書は特にレビ記において記されている動物を捧げるという行為は神様の食べ物としてではなくて、むしろそこで動物の血を神様に捧げる、動物の血を捧げることによって その動物を携えてきた人の罪が贖われ、すなわち許されるということであります。そこでなぜ動物の血が流されなければならなかったのか。血の中に命があるという言葉の同じく旧約聖書のレビ記の中に記されているんです。なぜその動物の血が用いられるのか。そのレビ記の中にはあなた方は肉を食べるとき血を食べてはならないという言葉もあります。血の中に命がある、それゆえに血は贖いをすることができるというふうにも記されております。動物が捧げられる、動物の血が神様に捧げられる、それは動物の命が捧げられるということであります。そしてその動物を携えてきた人はその動物の血によって、命によってその罪が許される。少なくとも神様はそういうふうに定めてくださった。神様がそういうふうに定めたことによって、神様は私はあなた方の罪を許すという約束と保証をそこで与えてくださったわけであります。ただ許すという言葉だけではなくて、あなた方が納得できるように、私は必ずあなた方の罪をあがな、あなた方の罪を許す。その目に見える印として動物を捧げなさい。私はそれを受けて、その命によってあなた方をあがな、そういうふうに定めた。そのように定めた以上、私はそれ以上あなた方の罪のことを問わない。まあ、そういうふうに定めてくださったということであります。しかし動物の血を捧げるということは一回で済むことではありませんでした。私たちは繰り返し繰り返し罪を犯します。動物を捧げた後も罪を繰り返し重ねていきます。その度ごとに動物を捧げなければならない。実際ユダヤ人たちはそういうふうにして神様に動物を捧げてきました。しかし動物よりもはるかに勝った生贄として神はご自身の子を人間として生まれさせ、動物よりもはるかに勝った生贄として人間となられたイエス・キリストの血を流すことにより、イエス・キリストを信じるすべての人を救うと定めてくださったわけであります。このことは新約聖書の中では特にヘブライ人への手紙の中で詳しく記されております。旧約聖書の時代には、人は繰り返し繰り返し動物を捧げなければならなかった。しかし動物よりはるかに勝って生贄が捧げられたので、もはや私たちは動物を捧げる必要がなくなった。なぜなら完全な神への生贄は私たちの罪を完全に贖ってくださるからであり、それ以上動物を捧げる必要はなくなったからであるというふうに説明しております。主イエス・キリストがなぜ死ななければならなかったのか、その死も十字架にかからなければならないという条件がついておりました。病気で死ぬとか、あるいは何らかの不慮の死というのではなくて、十字架につけられなければならないというふうに神様はお決めになったということであります。そもそもユダヤ人において死刑というのは石打ちの刑というのが行われておりました。石を投げつけて、そしてそれで、罪人を死なせるという刑の仕方であります。でこのことは使徒言行録の中に最初の殉教者としてステファノという人が石打ちの刑を受けてその生涯を閉じたということが記されております。伝統的なユダヤ人の死刑方法でありました。しかし主イエスの場合はそういう石打ちの刑ではなくて十字架という刑の方法が取られました。それはユダヤ人による死刑の執行ではなかったからであります。福音書を読んでいきますと、この後出てくるのはエルサレムにローマから派遣されたユダヤ総督ピラトの下で死刑の判決を受け、そしてローマ人が 違法人に対して、すなわちユダヤ人も含むわけですけども、ローマ人が市民権を持っていない全ての人々に課す死刑方法が十字架という方法でありました。まあ、その他にも死刑方法はあるわけですけども、とにかく反逆をした民族に対して見せしめとして十字架の刑を用いた。ですからイエス・キリストが十字架にかけられたというのは、これはユダヤの死刑方法ではなくてローマの死刑方法だったということであります。まあ、説明をすると長くなりますので、まあ、最後まで話しない方が良いかと思いますけども、イエス・キリストはユダヤ人捕らえられましたけれども、異邦人の手に渡される、すなわちローマの手に渡される、その結果十字架にかけられるということであります。十字架にかけられるということ、それもまた神様のご計画であったということであります。ですからイエス・キリストはご自身の死について予告をする中で、異邦人に引き渡されるという言葉もそこで語っております。今日のところでは十字架という言葉は出てきませんけれども、明らかに十字架ということを意識した言葉であります。十字架の出来事は神様の全ての人を救うためのご計画であった、そのことを主イエスキリストはここで語っているわけであります。しかしその神のご計画はまだこの時は隠されていた状態でした。ですから弟子たちはその意味を知ることができなかったわけであります。そしてイエス・キリストがご自身の死と復活を語るのも、他の人々が聞かれないように弟子たちを密かに呼び寄せて彼らにだけ聞こえるように話された。静かな声でしたけれども、力強く、そして決意に満ちた声だったのではないかと思います。これはそういうふうになるだろうという将来を見た言葉というよりは、必ずそうな、神は必ずこういうふうになさるという神様の変わることのない決意を主イエス・キリストはそのように示しておられたのであります。弟子たちにはこの時はまだ隠されておりましたけれども、しかしいつまでも隠されているわけではありません。時が来るまで隠されていたのであって、時が来れば弟子たちに明らかにされることでした。いや、明らかにされなければなりませんでした。主イエス・キリストがわざわざ12人を呼び寄せて語られた、それはあなた方は時が来れば私が言っているこのことはどういう意味なのかを分かるようになる、そういう意味で12人に語りかけられたわけであります。秘められた神様のご計画、しかしそれがやがて明らかにされるということを特に強調しているのはヨハネによる福音書であります。ヨハネによる福音書にはたびたび主イエス・キリストがこういうふうに語られた、主イエス・キリストがこういうふうになさった、しかしその時は弟子たちは誰もそのことを、その意味を分からなかったというふうに記しております。しかし後に分かったという言い方も記しているわけであります。時が来るまで隠されている、そして時が来れば明らかにされる、それが神の秘められた計画というものであります。そしてそれが明らかにされた時、主イエス・キリストの出来事は神様のご計画であり、そのご計画通りに全てが実行された、そのことが明らかになるためにあらかじめ予告され、そして後に弟子たちがそれを確認するという、そういう道筋を立てておられたわけであります。ここには神様の関与というものが強くあるということを私たちは心に留めておかなければなりません。時が来るまで隠されていた、時が来ればそれは明らかになるというふうに申しましたけれども、それは機械的にこの時が来たらということではなくて、その時が来たら神様はそのことを明らかにしてくださる、そのために神は聖霊を送ってくださるということであります。ヨハネによる福音書に 主イエスキリストが最後の晩餐の時に弟子たちに語られたことがありました。私が去った後、私の後から弁護者が来る。すべてがそこで明らかにされるだろう。そういうふうに告げております。このヨハネによる福音書は聖霊の働きということを特に強調しております。イエス・キリストの出来事が、十字架と復活というその出来事が、まことの神の計画であり、私たちを救うための計画であるということを明らかにするのは、私たちの経験や信仰深さによるものではありません。そうではなくて、聖霊の働きによるということであります。使徒パウロもコリントの信徒への手紙の中でこういうふうに語ります。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。私たちが、イエス・キリストは私たちの救い主です、私たちの神様ですと告白する。一見私たちが毎週礼拝に来ているからそういう気持ちになったとか、あるいは聖書をよく読んだからそういうふうに理解できるようになったというふうに思うかもしれませんけれども、使徒パウロは決してそうではない。そうではなくて、私たちの知恵や経験によるのではなくて、聖霊の働きによって私たちは信仰を与えられて、この聖霊が働くまで私たちはどれだけ多く聖書を読み、そして毎週礼拝に来たとしても、聖霊が働いていなければまだその人の時は来ていないのだということをパウロは告げようとしているわけであります。同じくコリントの信徒への手紙の中にある言葉ですけども、十字架の言葉は滅び行く者には愚かであるな、信じる私たちには神の力、神の知恵であるというふうに言われております。十字架の言葉というのは、イエス・キリストが十字架にかけられた、まあ、それは十字架の言葉としかありませんけれども、当然それは復活のことも含んでいるでしょう。コリントの教会の周囲の人たちは、コリントの教会の人々が十字架にかけられたイエス・キリストを神の子だ、救い主だと言っているのをバカにしていたのかもしれません。でそういう言葉を聞きながら、コリントの教会の人たちはこのようなバカにされるような状態に我慢がならない、どう言い返したらいいのだろうかというふうに思っていたのかもしれません。そこでパウロに、私たちはこういうふうに言われております、どう対処したらよいでしょうかと尋ねたのかもしれません。そこでパウロがコリントの教会の人々に語ったのは、十字架の言葉、十字架にかかられたあのイエスが誠の神であり救い主であるということを知るのは、神の力、神の知恵であって、私たちの知恵や私たちの力によるものではない。滅びゆく者にはイエス・キリストの十字架の出来事、復活の出来事、またあれは神様だ、救い主だと言っていることが愚かしいように思えるかもしれない。しかし神を信じる私たちにとっては、まさにあの十字架にかかられたイエス・キリストこそ私たちの神であり救い主なのだ。そのことは聖霊が私たちに心を開いて示してくださった、そのことによって私たちは確信することができるというふうに語るのであります。昔聞いた話ですけれども、私のずっと先輩の牧師が話をしてくれたことなんですけども、何十年も弓道生活をしていた女性がいたそうであります。家庭の事情、まあ、結婚しておりましたので、結婚した相手の家族ということもあったのかもしれません。何十年も神様を信じたいと思いながら洗礼を受けることができなかった。しかしこっそり教会に来て、そしてひっそりとお祈りをして帰って、それを毎週続けていたと言っておりました。そしてその20年間ずっとそういう状態を続けていながら、ある日突然洗礼を受けますと言ってきた、そして洗礼を受けることができたというふうに語っておりました。 20年間も教会に通うわけですから、当然聖書の知識もそれなりにあると思います。毎週礼拝に来ていたというわけですから、非常に熱心な信仰を持っていたと思われます。しかし家庭の事情、あるいはその他にもいろいろ事情あったかもしれません。洗礼を受けることがなかなかできずに、しかしその女性は諦めることはなく、ずっと教会に傷つけ、そして礼拝をし続けました。誰にも知られずに教会へ来て、誰にも知られずに教会を去っていく、家族にも知られないようにしていたようであります。しかしどういう事情があったのかは分かりませんけれども、洗礼を受ける決意をし、そしておそらく家族からも了解を得たのではないかと思われます。ついに洗礼を受けたという話をその牧師はしておりました。ここに私たちは、私たちの知恵や力をはるかに超える神様の計らいを見なければならないというふうにその牧師は語っておりました。教会がどれだけ努力したからその人が洗礼を受けた、あるいはその人自身がどれだけ頑張ったから洗礼を受けたということではない。教会も頑張ったかもしれない、その人も頑張ったかもしれない。だけれども神様が定めたその時に、その人は信仰へと導き入れられた。すべての事情が整えられて、ついにその人は洗礼を受け、信仰生活を始めるに至った。私たちに大切なのは、すぐ叶えられないからといって諦めるのではなくて、叶えられなくてもずっと辛抱強く神様に祈り続け、私のための時が早く来ますように、まあ、そういう祈りをし続け、そして信仰の道を歩むことができるように神様の助けを求めていく、それがとても大切なことだというふうに教えてくれました。私たちも20年という年ではありませんけれども、しかし皆さんもそれぞれの年月を重ねてついに洗礼に至ったという人も多いのではないかと思います。もちろんその人自身の努力、またいろいろの計画ということもあったかもしれません。しかし私たちの目に見えないところで神様が働いてくださって、私たちのために聖霊を送ってくださって、私たちの心の中に信仰を芽生えさせ、そして私たちの周りの状況も少しずつ少しずつ変えてくださった。そのようにして私たちは今信仰の道を歩んでいると言ってよいのではないかと思います。私たちは主イエスキリストが私たちの贖いのために、救いのためにエルサレムへ向かう旅をずっとたどってきました。主イエスキリストは私たちの救いのためにしっかりとその目をエルサレムへと見据え、そしてその先にある十字架を見据えながらこの旅を続けておられたわけであります。すべて私たちの救いのためでありました。そのことを覚えて改めて感謝したいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。大いなるあなたのすべての人を救うというご計画は私たちの目に隠されていました。最も身近にいた弟子たちにさえもそのことは隠されておりました。しかし定められた時が来て、弟子たちの目が開かれ、そしてすべての人のためのあなたのご計画を弟子たちは悟り、そしてその恵みを携えて全世界へと出かけて行きました。エルサレムへと向かった主イエスと弟子たちの旅はそのエルサレムで終了したかのように思いましたけれども、そこから地のすべての人々へと向かう弟子たちの旅が始まりました。その弟子たちの旅の行き着く先に私たちの日本もありました。私たちはあなたの計らいによる導きによって信仰を与えられております。どうかあなたが私たちのためにずっと働き続けてくださったことを覚え、あなたに感謝を捧げていくことができますよう、あなたのご計画がまだ成就しないと焦る気持ちが私たちの心の中に芽生えます。諦めたくなることもあります。しかしどうか 私たちの心を支え、聖霊によって私たちを守り、どうぞその信仰を保たせてくださいますようお願いいたします。信仰に入っている私たちがますますあなたを固く信じ、あなたの恵みに応えていくものとして歩ませてください。まだ信仰に至っていない一人一人の上に、どうぞあなたの祝福が豊かにあり、どうぞ私たちがあなたによって救われ、洗礼へと導かれたように、その一人一人にもあなたが聖霊をお送りくださり、信仰を与え、洗礼の時を備えてくださいますようお願いいたします。どうぞその一人一人の周囲の状況をも整えてください。病の中にありますものに、どうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を与え、その困難を乗り越えさせてください。どうかこの地域、また全世界において、悩み苦しみにある人、また争いに巻き込まれている人、また戦争の苦しみにある人々もおります。どうぞその一人一人にあなたの慰めを与えてください。どうぞ平和を与えて、その心にも平安をお与えくださいますようお願いいたします。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌464番を持って今日賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌464番です。 座りください。献金と献身のお祈りを捧げいたします。ご奉仕の方はお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司会者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、日々の生活の中で困難や不安の中にいるときは、あなたの名を呼びながら救いを願い求めるものです。しかし平安と感じるときは、あなたの御心を尋ねることを忘れがちになります。でも気づけば目に映る現実に戸惑い、不安に陥り、なかなか前に進み出すことが難しく感じる時があります。どうかそのような時にも、主に愛されている私ですであることを持つことができますように、常に主によって歩む者の足を強めてください。罪の中にある私たちの固くなな心を打ち砕いてください。悔い改めを与えてください。今日も病院や施設にいて共に礼拝を守れない人々がいます。どうかお一人お一人をお守りください。私どもも病を得て記憶がおぼつかなくなり、死に感謝する、主に感謝することを忘れ、あなたのことを忘れる日が来るかもしれません。しかし私どもが主のことを忘れても、あなたは決して私たちのことをお忘れになることはありません。感謝いたします。私たちを脅かす悪の力に打ち勝てるようお助けください。主よ、季節は秋から冬へと移りつつあります。災害によって被災された方々、また 戦争によって難民の生活をされている人々にとってはまた厳しい季節が巡ってきます。どうか一日も早く平安な生活を取り戻すことができますように。この聖書を覚えつつも仕事やさまざまな事情で共に礼拝を守れない方々、久しく教会に来られてない方々、来るべき日には来たるべき日には共に礼拝が守れますように。病床にあるお一人お一人に平安と慰めが豊かにありますように。全国で持たれている聖地礼拝の上にあなたの豊かな祝福がありますように。特に困難な地で行われている宣教に御よりの導きが豊かにありますように。これらのイエスを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心の身に合わせ愛を引き出したまえ、人と力と栄えとは限りなく何時のものであればなり。アーメン。正英28番をもって主を賛美し祝福、構想をもって礼拝を終わります。お伝え使えない方をお立ちください。なお構想になりましたらお座りください。正英28番です。
この恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。